再生可能エネルギー発電設備に関する条例制定について伺います。近年塩見地区や地区別地区を中心に小型風力発電設備が急増したことで、環境保全や景観形成の観点から平成29年12月に小型風力発電施設建設に関するガイドラインを策定しました。その後、緑町地区には太陽光発電設備が地域住民に詳しく知らされないまま建設されるなどしたため、小型風力発電以外の再生可能エネルギー発電設備についても一定の基準を設けようと、令和2年4月1日施行の再生可能エネルギー発電設備等の設置及び運用の基準に関するガイドラインを新たに策定しました。しかしその後も基準に違反して小型風力発電設備が多く建設されていることから、強制力のある条例の制定が検討されてきました。今定例会において条例案が上程されるとのことでありますが、この間の総務産業常任委員会での協議議論も踏まえて、より効果のある条例となるよう以下の質問をいたします。1. 本年4月27日開催の総務産業常任委員会で示された条例案から変更や見直しがありますか。あれば主にどのような点でしょうか。2. 風力発電設備による騒音や低周波バードストライクなど住民生活や自然への影響は実態が確認されているのでしょうか。3. 条例内容を遵守しなかった場合の罰則などさらに検討すべきではないでしょうか。4. 昨年の総務産業常任会において町へのメリットは固定資産税の焼却資産税と草刈り作業の委託などと答えていました。現在の設備規模で小型風力太陽光を合わせてどのくらいの固定資産税収入が期待できるのでしょうか。また草刈り作業の実施状況はどうでしょうか。5. 本州のある町ではメガソーラー計画をめぐって住民が工事差し止めの訴訟を起こしています。条例はこうした事態に発展しないよう地域住民と事業者自治体とが良好な関係を維持保障していくものとなると思います。この点について町としてはどう考えているのでしょうか。以上です。
町長小林久彦君。
金木議員のご質問にお答えいたします。1点目の総務産業常任委員会からの変更や見直しについてでありますが、文言の整理等を行いましたが、内容についての変更や見直しはございません。2点目の風力発電設備による住民生活等への影響の実態確認についてでありますが、騒音や低周波音につきましては先般測定器を導入したところであり、過去に風力発電設備の近隣住民から事業者への申し入れにより夜間の運転を停止している発電設備があると聞いておりますので、最初にその場所の騒音、低周波音を測定し、以後必要に応じて実態を確認してまいりたいと考えております。また、バードストライクにつきましては、住民の皆様からいただいた情報をもとに、周辺に風力発電設備を設置している事業者に対し、注意喚起をしてきた経緯があり、今後につきましても同様に対応してまいりたいと考えております。3点目の罰則などの検討についてでありますが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法では、自治体の条例に違反し、 国の指導等に応じない場合、最終的には事業認定の取り消しを講じることとなっておりますことから、条例が遵守されるものと認識しており、罰則は事業者名等の公表までとしたところであります。4点目の町へのメリットについてでありますが、再生可能エネルギー設備にかかる固定資産税焼却資産分の付加額は令和3年度分では約1100万円となっており、今後につきましても減価償却や増設等により増減いたしますが、設備が存続する間税収があるものと捉えております。また草刈りにつきましては町を通して実施するものではありませんので、町内事業者における受注状況については把握しておりません。5点目の地域住民等との良好な関係の維持保障についてでありますが、町内においてはすでに多数の発電設備が設置されておりますが、条例を施行することにより規制場所で新たに認定される発電設備はないものと考えますことから、適切に運用していくことで地域住民や事業者との良好な関係を維持してまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番金木直文君。
それでは一問一答で再質問させていただきます。私はちょうど2年前の12月議会だったと思いますが、ちょうど町内で大きな太陽光発電の設備ができたということに関わって一般質問をさせていただきました。あの時は風力発電にも関わっての質問だったんですが、最終的には条例制定も必要ではないですかと投げかけたんですけれども、その時の答弁は、特段トラブルもないので条例は作る考えはないというお答えだったと思います。その後2年経っていますから、いろんな町内の状況も変わりましてね、今回、いろいろ条例の、検討までというところに進んできたのかなと思います。私としてはやっぱりちょっと遅かったんじゃないかなという気持ちもあってですね、そんな反省を込めて、また今回質問させていただきますけれども、私は常任会が別の常任会でして、これまでの議論には加わっておりません。傍聴はしておりますけれども、その時の全く同じような内容には、重ねての質問はありませんけれども、前回ちょっと保留になっていたとか検討してみたいとかっていったことについてもね、ちょっとこの場で質問させていただこうかと思います。今回この度のこの条例の策定にあたって、これまでのガイドライン、4年前と2年前かなガイドラインが作られて、その内容を踏まえつつ、全道や全国のいろんな例なんかも調べた上での検討をなされてきたと思います。その点については敬意を表したいと思いますけれども、この間特に参考となった自治体の例とかそういうものは、多分あったのではないかなと思いますが、支障がなければどこの自治体のもので、自治体名まではちょっと無理なのかな、それが無理であればこういった内容の条例があったので参考にしましたとか、そんなような経緯みたいなことについて説明していただければと思いますが、お願いします。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。条例作るときに参考する、自治体のものがあれば、よろしいんですけども、なかなかですね、その風力に限ってですとか、太陽光に限ってですとか、そういった条例はあるんですけども、 再生可能エネルギー全般を網羅したような条例を作っている自治体というのが、まあ、特になくてですね、で当初うちの方で、風力発電のガイドライン策定したときには先進でありました稚内市さんの、まあ、ものをちょっと参考にさせていただきまして、まあ、ベースはそこなんですけども、それをまあベースにしながら、まあ、いろいろな町村さんの市町村さんの条例を見ながら、で最後はオリジナルといいますか、で全体を網羅したものを作り上げたというような形になっております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。まあ、それなりにね、ちゃんと時間をかけて検討されてきたんだなということが、まあ、理解はできました。で私もこの間ちょっと調べてみました。確かに全般の、ね、ものまでは私も見つけられなかったんですが、今年の4月1日施行で、道東のある町で今年の4月に施行されたというところがありました。まあ、ここは、まあ、町名はあえて言わないことにしますけれども、再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例という内容になっていまして、中身は太陽光と風車と2つの発電施設に関する条例で、全部で20条からなっておりました。今回羽幌城で作ろうとしているのは全31条だと思いますので、まあ、その条数の数字だけの比較ではありますけれども、まあ、当庁のものの方がかなり細かなところまで盛り込まれているのかなという思いもいたします。ただその今年4月1日に施行された条例の中にあって、今回羽幌町の中にはない項目があるんです。まあ、その点についてちょっと確認させていただきたいと思うんですが、太陽光発電事業について出力10キロワット以上のものというふうに規定しているんですけれども、今回羽幌町の中身を見てみますと太陽光の出力数の規定が見当たらないと思うんですが、まあ、どのような検討によるものなのか、そこまでの必要はないと判断しているのかどうか、この点はどうでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。最初にですね、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法なんですけれども、まあ、それの第2条第4項に規定する再生可能エネルギーということでありまして、まあ、あとその他に一般的に家庭用のものといいますか、まあ、そういったものは除くというような規定にしております。でですので、まあ、ある程度一定以上の、まあ、売電を目的にした、ものを対象にしたいというふうに考えております。
一番金木直文君。
はい、まあ、売電を目的にのものということで、まあ、あえて10キロとかいう数字はねつけなかったという解釈でいいのかなと思いますけれども、まあ、当然10キロというのは非常に少なくてですね、まあ、今回羽幌町で作られているのは、確か600キロワットだったかな、確かね670キロワット、まあ、1000キロワットを超えるとメガソーラーというそうでありますけれども、まあ、羽幌の場合はメガまではいっていないけれども、かなり大きな、規模のものなんだなと思います。もう1点ですね、これも4月1日施行の条例には載っていて、今回羽幌町にはないんですけれども、責務規定がね、盛り込まれていると思います。羽幌町でのものは、町の責務、まあ、町の責務、それから事業者の責務という条項、文言はあるんですが、さらにこの町では土地所有者の責務というもの、それから町民の責務というものまで、まあ、整っているんですけれども、町の責務というのは、まあそうですね、今いろんなこの条例の目的に沿った施策対応しなさいということと、とかですね、あ、土地所有者の責務は、今ちょっと調べると時間かかるんですけれども、町民の責務も何でしたかね、この事業に対する、まあ、協力を、この事業に対して町民として協力しなさいと、町の目的に合ったものとして町民もぜひ協力しましょうという、そんな、まあ、 理念条例というのかね、そういうようなものも書かれているんですけれども、あえて羽幌町としてはそこまで、土地所有者の、責務、町民の責務という点までは、ちょっと考えなかったのかどうか、どう検討されたのか、お願いします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まず土地所有者につきましては、特段にですね、発電事業を実施するというわけではありませんので、特別に規定するという考えはありませんでした。それと住民の方なんですけども、責務という言い方はしないでですね、情報提供という形で、住民の皆様がもしそういうこの条例に違反したような発電設備を見つけた場合、情報庁の方に情報提供をお願いしますというようなことで盛り込んでおります。それと先ほどの質問でですね、10キロワット以上という質問、いただいたんですけども、うちの条例の方でもですね、実は10キロワット以上のものということで規定は一応考えております。
1番金木直文君。
はい、先ほど、前段の方の話ですけれども、この4月1日施行の条例では、町民の責務は、基本理念に基づきこの条例に適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるものとする、これが 町の責務ですね。土地所有者の責務としては、設置事業により自然環境もしくは景観を損ねない、または災害もしくは生活環境への被害等が発生することのないよう、事業区域を適正に管理しなければならないと、土地の管理責任を持っていると。町民の責務は、基本理念に基づいて町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならないということで、ちょっとね、理念的な条例文になっているのかなと思います。それで、先ほどの10キロワット今回盛り込もうとしているという話なんですが、条例の条文の中に入ってきますか。私ちょっと探されなかったんですけれども、何条のどの辺なのかお願いします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。明日条例になるわけですけれども、一応、第2条の第2号のところで太陽光パネルっていう、これ定義の規定なんですけれども、そこで、出力の合計が10キロワット以上のものを言うというふうに、規定を考えております。
1番金木直文君。
そっか、失礼いたしました。明日上達される分の方ではなくて、前回の委員会の方に出されたものを見ていたので、その部分とはちょっと若干違う、変わってるということですね。それは後で私も確認したいと思います。それで先の委員会以降、特に変更や見直しはないということでありますけれども、その議論の中でですね、委員会の議論の中では、発電設備の事業者が変更された場合には、把握が難しくて分かりづらいということから、検討を加えるというふうに答えていました。事業者名が変わったとかね、事業がこう譲渡されたりなんかして変わった場合には、なかなか見つけるのがね、大変だって言ったのか、分かりづらい、確かに分かりづらいんですというふうにおっしゃっていたと思うんですが、その点もちょっとまだ時間があるので検討してみたいというふうに課長はお答えになっていたかと思うんですが、この点について何かさらに検討を加えたのかどうか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。その時のご質問、内容的には一緒なんですけども、分かりやすくはっきり明記した方がいいというようなことでしたので、一応第17条の中で、事業者の変更の場合も届け出を出してもらいますというような規定を一応考えております。
一番金木直文君。
はい、そうですか、分かりました。じゃあ結構変わってるんじゃないですか。そしたら、それとですね、 もう一点議論になっていたのは、事故が起きた場合の、ね、補償についてですよね。これ議論になっていたと思います。まあ、私が思うに、まあ、一番現実味のある事故として考えられるのは、まあ、台風だとか強風だとか、あるいは落雷の時ですよね。こういった時にはやっぱり背の高いものなんかに落ちてくるということで、建造物の飛来に関わるものではないかなというふうに私は想像するんです。でもこの件については条例の中では14条で災害について規定しています。18条では保守点検等の実施と、21条では苦情等への措置ということで、触れてはいるんですけれども、実際に被害が生じた場合の措置規定が見当たらないんじゃないかなと思うんです。この点についてはどう考えますか。お願いします
。地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、その部分に関しましては、まあ、発電設備の所有者と、あと被害者といいますか、その間、まあ、民事といいますか、そういった部分ですので、その補償内容まで条例で規定するということにはならないのかなというふうに考えるところであります。
一番金木直文君。
確かに当事者同士ということになれば、その間に調和、関与しない、関係しないということなのかなと思いますけれども、でも場合によってはね、そういう、まるっきり調和無関係ですよと言っていいのかどうかね、私はちょっとその点は疑問があるんじゃないかなと思うんです。やはり羽幌町民の問題ですし、もちろん業者と町との関係というものもあるでしょうし、そこはやっぱりスムーズに話し合いが行われるだとか、なるべくより良い方向への解決に、ね、手助けをするような、そういった立場も町としてはあるんではないかなと思うんですが、まるっきり民事だから、当事者に任せますということなのかどうか、その点ちょっとお願いいたします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。議員のご質問、再生可能エネルギー発電設備に限って、町が挟まってというようなご意見かなと思います。でありますけれども、町内にあります建造物ですとか工作物全般にわたって、統一の対応をしなきゃならないというふうに考えておりますので、この発電設備に限って町が踏み込むというような考えは特にございません。
一番金木直文君。
そういう考えなんだなというのは、理解はいたします。今回の、ね、建物、建造物についてはそうかもしれませんけれども、でも、場合によっては例えばですね、町有地が絡んでいるだとか、あとは、ちょうど電気の配線をね、ちょうどの下を通して、その町の所有地、所有物も関わっての業者ということもね、ありえますよね。今あるかどうか分かりませんけれどもね、そういったケースバイケースということで、こういう場合には、この業者の場合には、町もある程度の関与はするんではないかなという気もいたしますが、架空の話ですけれども、この時に何かあれば、もしそれでも先のとおり変わらないということであれば、またそれでお願いします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。町有地ですとか、町有建物ですとか、そういった絡みで、関係するということであれば、もう当然当事者になるわけです、から、そこを知らないという話にはならないと。全般的にこういう場合はこうしますということではなくて、その、場合によってケースバイケースということがあると思いますので、その状況に合わせて対応していくのがいいのかなというふうに思っております。
一番金木直文君。
はい、分かりました。それでもう一点ですね、不測の事態の、事故を防ぐためにも、例えばその風力発電設備であれば、もう何年か前にありましたよね、落雷が起きて羽の一部が道路を越えて飛来したということもあって、やはりこれは5条の第4項あたりで、 道路からの距離は発電設備の地上からの高さの等倍以上の距離を空けなければならないということで規定されております。等倍の距離ということはつまり20メートルの高さのものであれば道路から20メートル、まあ、以上離れていればいいですよと。これでねやっぱり十分かなと思うんですよ。まあ、くるくる回っているものが落雷で落ちる真下に落ちるとは限らないし、くるくる回っている遠心力でピョーンとやっぱり飛んでしまったっていうのが、まあ、前回十何年前かなあったと国道をまたいで飛んだというふうに聞いていますけれども、やはりこの本当にこのほとんど車も人も通らないような道路ならまだしも国道沿いであればやはりの等倍の距離で十分ですよと、等倍以上の距離で十分ですよというのもどうかなと思うんですが、この点もまあこの間検討されてきているかと思いますが、どういう見解なんでしょうか。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。この辺につきましては先進といいますか他の町村さんの市町村さんの、事例を参考に、等倍以上というような形で、まあ規定させていただきました。
一番金木直文君。
はい、まあ、確かにねその他の参考にすればそういうことになるかもしれませんけれども、でも等倍以上よりももう例えば2倍とか3倍にしてはダメだということではないわけですし、で特に羽幌町の場合は国道の縁に立っていますから、これがどっかの崖地だとかね人里から離れた ところとはやっぱり違うと思うんですよね。でそういった状況を考えれば、まあ、超独自の判断で、もうちょっと違う規定にしてもいいんではないかなと私は思いますが、これは私意見として述べさせていただきます。私の質問の中で、まあ、町へのメリットとして、税収に、ね、ついてお答えをいただきました。まあ、一般的に固定資産税というのは、まあ、一般的にですよ、固定資産税は土地と建造物、建物に関わる税だというふうに私はもう、まあ、乱暴な捉え方かもしれませんが、そう思っておりますが、この発電事業でも、まあ、同じく、土地所有地に対して、事業所所有であれば、その土地についても課税されているものなのかどうか、お答えいただけますか。
財務課長大平良二君。
お答えいたします。基本的にその、まあ、こういう再生可能エネルギーのものが立っているから、税がかかるとかという部分では土地等は、なっておりませんので、もともと土地の部分については、土地という部分の固定資産税がかかっているということで、ご理解いただければと思います。
一番金木直文君。
はい、まあ、かかっているということですよね。焼却資産分についての説明があるんですが、これはちょっと私としては聞き慣れないわけでありまして、焼却資産分ということは立っている設備面のことに対する、ことかなと思います。この焼却資産分の説明と、まあ、どのような計算になっているのか、普通の我々であればね、課税標準額の 1.4% だったかな、個人資産税は。まあ、こういう事業所関係のものも同じ税率なのかどうか、その辺まで含めてお願いします。
手を挙げてる。あ、財務課長大平良二君。
お答えいたします。まず、まあ、先ほど来出てますので、例えばその風力発電の設備でいきますと、そのもの全体がですね、機械設備という形で、焼却資産の中に入っております。まあ、焼却資産の中にいけばいろいろな、ものもありますけども、一応、扱いとしては機械設備という形になっております。で、まあ、計算の方法ですけども、ちょっと私も口頭で説明するのはなかなか、難しいんですけども、まず、最初の年につきましては、 まず税金の課税の部分ですけども、1月1日時点で、まあ、その焼却資産として持っているものについて、課税されるものです。で、まずその、取得1月1日に、例えば、まあ、前年中に取得をしていて、1月1日に今年でいくと、3年の1月1日に新たに、まあ、搭載されたものとします。で、そんな時につきましては、まずその 取得した価格、これに、ちょっとの原価率とかって形になるんですけども、この取得価格に、1引く原価率、これ償却耐用年数の、年数によって率変わってくるんですけども、1引く原価率になるんですけども、初年度だけはこの原価率半分という形になって、課税標準額が出てきます。で、一応、これが国の施策にのっとって、特例割合ができるということであれば、3年間これが4分の3かけたものが課税標準額になります。で、今度2年目になりますと、前年度の評価額、これに1引く原価率という形で出したものが今度評価額になって、それに税率のうちでいきますと 1.4%、 これをかけて税額が出るという形になっております。
1番金木直文君。
ありがとうございました。100% 理解したとは言えませんが、ある程度の、流れは理解しました。やっぱり 1.4% は変わらないんだなということも分かりました。これは答えていただけるのか、2年前に町内でできたその太陽光発電の事業者に対しては、とりあえず減免かな、固定資産税は減免しているというような話も聞いたような聞かないような、その点もし3年間の減免措置をしているのかどうか、それも答えられるのであればお願いします。
財務課長大平良二君。
お答えいたします。先ほど、今金木議員の方からご質問ありました設備につきましては、企業振興促進条例に基づきまして支援をしているというふうに捉えております。で、その条例上につきましては、基本的にはその支援したところについては3年間減免することができるという形になっております。また、その減免するにあたっては、その3年間毎年固定資産税の納期の1週間前、7日前までに減免が必要であれば申請をする形になっておりますので、してるしてないという形になると、なかなかちょっと税金の関係ですので、その辺はちょっとご理解いただきたいんですけども、減免が必要であれば申請がなされて、当方で減免の措置をしているというふうに捉えていただければと思います。
1番金木直文君。
ありがとうございました。あとは勝手に想像したいと思いますが、最後の質問の項目で、条例の、運用をしていくことで、町としても、住民としても、良好、事業者と良好な関係を、築くためのものとして、捉えられるんじゃないですかということでお聞きをしたところ、町長も、町側も、まさしくその通り、良好な関係を、築いていけるだろうという認識だということは理解をいたしました。それなりの、応分の事業者としては応分の税も、納めていただけて、納めていただけているんだろうということもありますから、ぜひ、良好な関係をと思っておりますけれども、私は今回いろいろ調べていきますと、生成可能エネルギーの事業者と、その事業者だけというわけではないんですけれども、せっかくそういうものが、自分たちの町にできたんであれば、それをお互いの連携で、より良い、関係を作っていこうじゃないかということで、そういった条例を、作っているところもあるんです。国は、自然エネルギーの施策を、進めていくというような施策立場になっていますから、自治体としてもそれを応援するんだという、そういう条例を作っている町もこれ結構ありました。担当官もご存知かもしれませんけれども、条例に基づく、言葉はどうかなと思うんですけれども、地域ビジネス支援というそうでありますけれども、地域ビジネス支援に取り組んでいる自治体、その内容中身はいろいろあるんですけれども、固定資産税の減免もありますし、もし町内でそういう施設を、そういう設備を作るんであれば、自治体としても、いくらか支援、応援金を出しますよというところもありますし、 産業界、学術、大学や、業者、業界の人たちと一緒になった例えば学習活動だとか、啓蒙活動、シンポジウムといったようなものを開きながら町民にも町民の皆さんにも知らせていくというようなことだとか、あと再生可能エネルギーを使ってもう地域で活用できないかと、エネルギーをこの地域で活用しようじゃないかというような検討や取り組みなどなどですね、ことがあります。今回この条例は設置および運用の基準ですから、まるっきり、全くこの通り当てはまらないのかもしれませんけれども、今年来年すぐやるというわけでもありませんし、この後せっかくこれだけの風車があって、太陽光の発電所があって、でも町民はもうみんな一体どういう業者なのか、一体町にとってどうなのかというのがよくわからないでまだいるんではないかと思うんです。でもしもきちんとそういう業者の方と連絡や意思疎通や連携が取れて、羽幌町さんの条例きちんと守ってやってますよと、ゆくゆくは羽幌町の町民の皆さんのためにもなりますよ、自治体にも応援しますよというようなことになればですね、もうこちらとしても、町民としても、一緒になって応援できるんじゃないかなと思うんです。いつどこで検討していつの間にか作ったかわからないような事業者だと困るんで、やはり優良企業といいますかね、その良好な状況を保ちながら、地域でみんなで一緒になって応援できるようなそんな条例というものも、これからぜひ、すぐは無理かもしれませんが、そういった展望も、あるかなと、もちろん自然の環境や災害などが起こらないようなそういった、条例や決まりをきちんと守った上での、話、当然そうなんですけれども、そういった将来の展望、将来の課題ということについて、これは課長というよりも町長の方がいいのかなと思いますが、町長の自然可能エネルギーへの、展望、課題みたいなところで何かお考えがあればお聞きしたいと思います。
町長小林佐々木君。
自然エネルギーに対する町の展望ということでございますが、さまざまな問題につきましてはですね、事業者がやっていることでございますので、難しいと思いますけれども、自然エネルギーに対しましては世間で最近言われているように大変重要な問題であるというふうに捉えておりますので、今後もですね、担当課をあれしてですね、十分に検討して前向きで取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。